明治150年、孔子義塾から町の歴史を学びませんか。学びの礎を築いた孔子義塾。昨年の10月29日、孔子義塾を題材としたドキュメンタリードラマが放送されました。ドラマ放送のほかに、9月20日から11月29日まで、カタルパの木と孔子義塾展を開催。漫画カタルパの木の原稿や塾生のノートなど貴重な資料を一般公開し、当時塾生がどのようなことを学び巣立ったのか知るきっかけとなりました。10月22日にはカタルパの木シンポジウムを開催しました。講演では宮本恒一記念館学芸員の高木康信さんが、宮本恒一が見た孔子義塾と題し、山口県周防大島出身の民族学者である宮本恒一が孔子義塾を訪ねた当時の記録写真などを発表。今もなお資料が記念館に保管されています。熊本高専教授の伊藤俊明さんによる講演も行われました。また風雲児たちなど多数の漫画を描いた漫画家の源太郎さんと、孔子漫画ミュージアムの橋本博館長が、漫画で学ぶ歴史の面白さについて対談しました。孔子義塾に関するイベントは、市民の皆さんに多くの反響を与え、学びだけでなく、義塾の跡地を実際に見てみたいという声も寄せられました。跡地を見学できます。ドラマや企画展を見ていない人も地元の歴史に触れてみませんか。現在孔子義塾跡地周辺を整備し公開しています。駐車場に車を止めて歩いて石碑を見学してみてください。黒松公民館の近くです。5枚の写真があります。1. ドラマのワンシーン。 2. シンポジウムの様子。 3. 漫画カタルパの木孔子義塾物語。 4. 工藤彩一と平田一重の写真。工藤彩一、文久4年1864年2月2日黒松生まれ。孔子義塾創設時29歳、塾長を務めた。平田一重、慶応元年1865年9月5日黒松生まれ。孔子義塾創立時28歳、副塾長を務めた。工藤彩一と平田一重はいとこです。5、石碑横にあるカタルパの木が黒松を見守ってきた。写真終わり。孔子義塾の歩み。和暦、西暦、出来事の順にお知らせします。明治16年1883、最地1月より広尾小学校訓導教員となる。一重、7月に徳富伊一郎祖法の大江義塾に入学。同塾解散の明治19年11月まで。24年、1891、最地一重、春に孔子西部高等小学校を退職。この頃2人で私塾設立を決意。最地は京都、東京で熊本出身の教育界の先達を訪問。一重は熊本市にあった津田誠一の熊本文学館、同年10月より清政校春雨堂熊本法律学校と合併して九州学院となる。に入学入寮、共に開塾準備にあたる。25年、1892、3月22日、工藤彩一、平田一重の名で、 孔子義塾設立認可申請を熊本県知事に提出。3月26日、孔子義塾設立認可。4月5日、孔子義塾開校。生徒25人、うち女子2人。教室は工藤家の座敷8畳と2階16畳。26年、1893、隣接の山林畑地を開墾して塾舎を建設、不足楼と名付ける。不足楼の漢字は、不は不自由の不、足は息、楼は高い建物の楼と書きます。5月12日、開塾式、生徒86人。大正10年、1921、12月4日、義塾創立30周年記念式典、在塾生、同窓生、1000人が参加。昭和6年、1931、11月、天皇の熊本行幸の際、孔子義塾に使節団が訪れる。11年、1936、4月1日、工藤祭地塾長退任、平田かかし一住の子息が塾長を継承、平田一住副塾長退任、工藤誠一、祭地の子息が副塾長を継承。13年、1938、2月27日、平田一住死去、満73歳、3月4日葬儀。17年、1942、10月11日、義塾創立50周年記念式挙行、知事代理など来賓、職員、塾生、同窓生など1004人が出席。11月1日、工藤祭地死去、満78歳、11月4日葬儀。24年、1949、3月、戦後の学生改革で孔子義塾閉塾、以後、入学生の募集停止。25年、1950、3月24日、最後の中等科卒業式挙行。29年、1954、孔子義塾高等国民学校設置。30年、1955、孔子義塾高等国民学校閉校。以上で孔子義塾の歩みを終わります。問い合わせ先、三好市民センター障害学習課、電話242-1190まで。担当は亀崎でした。